こんばんは。炎上そうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。お便りをいただいておりますので読んでみましょう。リンさんですね。ベタ、大切かもしれませんね。安心であり基準でもあるかもしれません。ベタとか王道って大切ですし、だからこそ受け継がれていくのかもしれませんね、ということで。そうなんですよね。このちょっと前に話したベタって大事よっていう話なんだけど、ベタっていうのがやっぱりこう出来上がっているフォーマットっていうね、形、テンプレートみたいな、形で、ベタという表現を使わせてもらいましたけども、お約束ってお笑いなんかだとね、お約束なんて言ったりもしますけども、あれもある種のベタだよね。こう、やっぱりこう、すごいなと思うんだよね、ダチョウ倶楽部さんとか見てても、ね、この間も話したけど、やっぱり、毎回同じことするんだけど、毎回クスッとなっちゃうんだよね。なんかそれが、ベタとか王道であったりとかね、お約束っていうところ。ダチョウ倶楽部なんかもうほぼ伝統芸能に近いですからね、あれ。ね、伝統芸能まで行く人ってなかなかいないから、言って。いくらお笑いで、例えばこうね、ビッグスリーなんかもいたし、そうですね。ダウンタウン、ウッチャナンチャン、トンネルズとかもいましたけども。じゃあ、ほぼ伝統芸能に近いような、そのお約束的なものを何か編み出したかっていうと、実はそうでもなかったりとかしているので、ね。シムケンとかはどっちかっていうと、志村けんとかはそっちに近いかもしれないよね。だから、結構やっぱり世の中に残した影響みたいなのも考えていくと、伝統芸能にある種近かったりもするのかもしれないですね。なんか今度ドリフのコントを、今のね、中堅どこ以下の人たちがなんか再現するみたいな番組があるんでしょ？それが果たして面白いのかどうかっていうところありますけども、もちろんドリフのコントできる範囲、できない範囲、今のね、コンプライアンスの中でっていうとできる範囲、できない範囲があるとは思いますけども、ちょっと興味はありますね。どういうものが果たして出てくるんでしょうか。楽しみではありますが、さて、今日の話題、なかなかセンシティブな話題になってしまうので、今日はこうドラッグについて話をしますけども、なのでちょっとあんまり聞きたくないなっていう方はここで止めてもらった方がいいのかもしれませんが、どんな話題かって言いますと、アマゾンが大麻合法化に向けて、積極的なロビー活動を実施中という話題です。アマゾンですけども、2021年6月、大麻合法化支持表明に続いて、大麻合法化に向けて積極的なロビー活動を行っているということを明らかにしました。アマゾンの本所所在地でありますワシントン州、こちらでは2012年に嗜好用大麻が解禁されています。で、このようにアメリカでは10年のうち11の州で大麻の合法化というのがされてきました。この流れを受ける形でアマゾンは2021年6月、薬物検査に関するポリシーの見直しを行いまして、大麻合法化の支持を表明。運輸省に規制されていない宅配ドライバーなどに関しては、薬物検査の対象から大麻を除外するという決定をいたしました。また、求職者に対する雇用前の薬物検査対象、こちらからも大麻というのを除外しています。今回の発表で、アマゾンはさらに大麻合法化に向けて支援強化策としまして、大麻に関するポリシーの緩和を表明しています。過去に薬物検査に引っかかって解雇された元従業員であったり、雇用対象から外れた求職者の勤労資格というのを復活させたようです。アマゾンの人材担当プレジデントで、いらっしゃる方に関しましては、ますます多くの州が大麻合法化に移行しているため、より公平で一貫性のある雇用前大麻検査が難しくなっていますと。公に入手可能なデータによりますと、雇用前大麻検査は有色人種の不利な影響を与えていることも明らかになっていると。また常に優れた新しいチームメンバーの採用を検討しているアマゾンが雇用前大麻検査を排除することで有望な人材を確保できる可能性が広がっているというのも明らかになっていますということで、大麻に関するポリシーの緩和理由を説明しているそうです。アマゾンは連邦政府レベルで大麻を合法化しまして、関連する犯罪歴を抹消して影響を受ける企業、コミュニティに投資することを目的としたマリファナ機械再投資及び抹消法という法律ですね。の指示も表明しています。アマゾンが同種の法案である大麻管理及び機械法についても指示をしまして、 非暴力的な大麻関連犯罪で連邦刑務所に服役している人の再審理を可能にするとともに、各州に対しても同様の措置を取るよう積極的なロビー活動を行っていることも明らかにしたそうです。はい、ということで、まあ、アマゾンね、大麻合法化というのを支持するよという形で表明しているそうなんですけども。まあ、これを見てね、僕自身は、アマゾンさんはですね、本部である、アメリカでは、従業員の、組合とかを作るのをね、阻止したりとかしていて、結構従業員大、運営側みたいな形で、まあ、バチバチやっているわけですよ。そんな中、大麻合法化をすることによって、まあ、例えば仕事中でも大麻使って、だいぶ体を楽な状態にして、より社畜感を増していくみたいな。もう奴隷社会みたいな、そんな感じのことをちょっとパッと浮かべてしまったわけなんですけども、まあまあもちろんそんなつもりはないんでしょうけどもね、うん、まあ大麻合法化ということがまあいろんな国で言われておりまして、まあ日本でもね、大麻、まあ、合法化を進める人たちっていうのもいらっしゃいますと。で、一方で、じゃあ、大麻を合法化した場所はどうなっているかっていうのを、まあ、当然、映せる範囲ではあると思うし、ゴールデンタイムの番組でしたので、映せる範囲の話だったと思うんですけども、ちょっと前に、まあ、まっちゃんとね、設楽がやっていた、クレイジージャーニーか。まあ、こちらの取材でね、まあ、アメリカのカリフォルニア州と、あと、ずっと前からも合法化されているカナダ、そちらの、状態っていうのを見に行ったっていう、取材しに行ったっていうのがあったんだけども、まあ確かに、まあものすごくビッグビジネスなんですよね、大麻ビジネスっていうのが。指向性のこの大麻っていうものがものすごく、ビッグビジネスになっていて、まあ合法化するってなった場合にかなりの利益っていうのを実際に生んだりとかもしますし、まあいろんな側面で、まあ健康依存とかもあったりとかは、ね、タバコよりも少ないとかっていうふうに言われていたりだとか、まあいろんな影響はあるんですけども、大麻合法化をするとですね、進めている人たちが必ず言うのはそういったとこなんですが、一方でやっぱり大麻っていうのがゲートドラッグっていう言われ方もしているんですね。ゲートドラッグっていうのは要は入り口の薬だと、入り口のドラッグだと。で、大麻をきっかけとしてより強い刺激、より強い刺激を求めるものになっちゃっているっていうのも事実としてありますよと。で、例えばカナダなんかだと、合法的に、大麻以上のもの、もっとこう、強い薬、を合法的に使ってもいい場所っていうのがあるんですって。それはもう国が用意しているものであったりとか、国が認めた NPO みたいなところが、一つの公園とかをもうほとんど借り切ってしまって、そこにテントがいっぱいあって、で、その中央でその運営がやっている、ここだけは、本当に強い、やつをやってもいいよと。で、その代わり、ここだけでやんなさいっていう、場所を作ってるんですね。それなぜそういうことをするかっていうと、結局ゲートドラッグを、経由して、どんどんどんどん強い刺激を求めていって、た結果、まあ体もボロボロになってしまったりだとか、オーバードーズで亡くなってしまったりだとかしてしまうと。ところがそういう監視下に置いた中でそういうことをやると、まあ仮にオーバードーズをしたからといって治療ができるよっていう話だったりもするわけなんだよね。で、そこにいる人たちの様子っていうのを見てると、まあ当然だからタイマーではなくて、もうそのゲートドラッグであるタイマーを、経由して、もう全然強い、よっぽど強いものをどんどんどんどん売っている。人によっては、なんだろうな、象を、倒す、象をね、捕まえるときに使う、麻酔、象用の麻酔とか、あれぐらい、象とかにも効くような麻酔。象とかが3本ぐらい打っちゃったら、もう全然バタンで倒れてしまうようなぐらい危なっかしい薬。まあ、ドラッグってダウナー系と、アッパー系ってありますけども、ダウナーの方なんですが、そちらの方を使って、まあ、よりも深くなんか、こう、ドーンと心、体を落とし込むみたいな。のにハマってる人たちとか、まあ本当に、いつ死んでもおかしくないような、いつオーバードーズを起こして死んでもおかしくないような人たちがいっぱい集まってる場所があったりするのね。それ街中になんだよ、しかも。で、そんな状況を、カリフォルニアなんかにもあったりだとかしていると。ね、カリフォルニアなんかもなんか観光客がいるようなとこであれば別にそういったものもそんなに関係なかったり、別にそこら辺で大麻ができるわけではなかったりするみたいだから、普通に歩いてる人とかも多いんだけども、一方なんか、 路地裏とかに入っていって、ダウンタウンみたいなところに行っちゃったりとかすると、本当に、街中でそのドラッグが決まっていて、大麻ではないもっと強めの薬で決まっていて、どんよりしている人たち、もしくはこうギャーギャー騒いでいる人たちみたいなのが、そこら辺の道路の横とかに、寝転がったりだとか、沈み込んだりだとか座り込んだりだとか、そういう状況っていうのがアメリカなんかでもあったりするわけなんですよね。だから、合法化することによって本当は監視できる、もちろん、合法化することによって例えば日本だと暴力団とかの資金源とかを抑えることができるっていうのもあって、本当にまあ大きな犯罪っていうところは減るのかもしれないんだけども、でも細かい犯罪が増えたりだとか、より強いドラッグを求めて犯罪を起こしてしまうみたいなことっていうのは往々にして可能性があるわけなんですよね。だから、まあ、タイマーっていうの、僕も別に昔はタイマーぐらいっていうのは思ってたんですけど、まあ話を聞く限りは別にそこまで依然性がないという話だったんだけども、最近はやっぱりその、ゲートドラッグっていう面、側面っていうのが僕の中ではすごく大きくて、やっぱりこう、ダメじゃないかなっていうふうに思ってしまいますよね。幻覚作用とかが見えてさ、例えば、本当は全然関係ないそこら辺の人をなんか、そいつに殺されるかと思ったつって自分が銃で撃ち抜いたりとかって、アメリカなんかではよくあったりとかするじゃない。で、そういうニュースっていうのをまあいろいろ見てたりとかすると、結局そこに行き着く入り口が、開かれてる、門戸が開かれているっていうんだったら、だったらもう門戸を閉じてしまう、入り口からきっちり閉じておくっていうのも一つ重要なのかなと思っているよっていうのが最近の僕の考え方だったりはしてますね。まあ医療用ドラッグなんかは別にいいかとは思うんですけどね、そのがんの、痛みを、軽減するみたいになったらまだいいかなと思うんですけども、一般の層にやっぱり下ろすっていうのはまだまだ人類にはちょっと早い気が僕はしていますね。